もっと教えて横手市議会。ここからはもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは毎回横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。前半は12月定例会のお知らせについて、後半は10月15日に十文字庁舎で開催された十文字、三重、上田、睦合地区の議会報告会意見交換会のレポートをお届けします。早速前半です。12月定例会のお知らせについてお話を伺うのは議会運営委員会の木村清隆議員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよ12月定例会が始まりますが、まずは会期や日程がどうなっているのか教えてください。
はい、12月定例会は、来週11月30日の月曜日から12月16日水曜日までの17日間の開催を予定しています。初日は市長の所信説明のほか、条例案や補正予算案といった議案が提案され、議案に対しての質疑が行われます。
議員の方が市民の皆さんの生活に関わる行政全般について質問する一般質問の日程についても教えてください。
一般質問は12月7日から9日までの3日間を予定しております。今回は何名の議員が一般質問をするのか、幅広い分野での質問があると思いますので、市民の皆さんにも注目していただきたいと思います。
一般質問は3日間行われる予定なんですね。12月7日から12月9日までの午後1時からは一般質問の生中継を横手鎌倉 FM で行いますので、傍聴へ行けない方はこちらをお聞きください。さて、一般質問の後の予定はどうなっていますか？
はい、12月10日と11日は常任委員会と一般会計予算特別委員会の分科会が開催され、協定された議案や補正予算について審査します。最終日の12月16日には各委員長がそれぞれの委員会分科会で審査した結果を報告し、その後議案や請願陳情の採決が行われます。
今回はどんな案件の審議が行われるんですか？
今回の議会には報告案件が2件、同意案件が2件、条例案や補正予算などの議案が25件調停される予定となっています。
たくさんありますね。主な案件について詳しく教えてください。
同意案件では教育長と公平委員会委員の任命、議案では秋田県人事委員会勧告に伴い議員の報酬や市職員の給与の期末手当を引き下げるための条例の一部改正があります。給与改定については国や他の地方公共団体の給与との均衡の確保、民間給与水準との整合性の確保などを考慮する必要があることから、地域の民間給与の実情をより反映された形で出された秋田県人事委員会の勧告を勘案し、県に準拠し実施するものです。他には大和高専園、ユーホップハウス、横手体育館、横手武道館などの公の施設の指定管理者の指定や、令和3年4月1日に民営化する川西保育所、十文字保育所、横手市立県南愛知園の財産の無償譲渡などの案件があります。
12月定例会でも新型コロナウイルスに関連する予算案件は出る予定ですか？
12月定例会においても県の融資制度である経営安定資金、新型コロナウイルス感染症対策枠の融資を受けた市内中小企業者等に対して信用保証協会へ支払う保証料を市が負担するための経費や 同じく県の融資制度である経営安定資金危機対策枠と危機対策特別枠の融資を受けた市内中小企業者の償還4年目以降の利子について市が利子補給の財源とするため新たに設置した基金の積み立てがあります。また新型コロナウイルス感染症の影響により開催が中止となったイベントや会議などの事業費の減額補正等があります。
はい、ありがとうございます。最後にリスナーの皆さんへ木村議員からメッセージをお願いします。
はい、市民の皆さんに安心で安定的な生活を送っていただくため、慎重に審査を重ねていきますので定例会中の動きにもぜひ注目していただきたいと思います。議場での本会議はどなたでも傍聴することができます。傍聴席は本庁舎7階にありますのでぜひ傍聴にお越しください。なお新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためマスクの着用および備え付けの消毒液の利用にご協力ください。咳、発熱など体調の優れない方におかれましては傍聴をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。また本会議の模様はインターネットを通じて生中継しますのでパソコンやスマートフォンでもご覧になることができます。こちらもぜひご覧ください。
はい、そうですね、傍聴へお越しの方は感染防止対策にご協力をお願いします。前半は12月定例会の日程や審議案件について教えていただきました。お話を伺ったのは議会運営委員会の木村清隆議員でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
もっと教えて横手市議会、後半は10月15日に十文字庁舎で開催された十文字、三重、上田、睦合地区からの議会報告会意見交換会のレポートをお届けします。現在横手市議会ではより開かれた議会を目指し議員が一丸となって議会改革に取り組んでいます。その活動の一環として議員が各班に分かれ直接市民の皆さんに議会の活動状況をお知らせするとともにさまざまな課題や姿勢議会について意見交換を行う議会報告会意見交換会を開催しています。9回目となる今年度は10月8日から23日までの間各地区会議との共催により市内21会場で開催され426人の方が参加されました。それでは10月15日に開催された十文字、三重、上田、睦合地区からの議会報告会意見交換会の当日のインタビューをお送りします。私は今十文字、三重、上田、睦合の4つの地区会議合同の議会報告会意見交換会が行われている十文字庁舎に来ています。こちらの会場は4班の議員6名が担当です。議会報告会意見交換会は一部と二部に分かれて実施され一部では各常任委員会で重要案件として設定しているテーマについての発信意見交換がありました。続く二部では十文字4小学校の閉校後の跡地利用と十文字地域多目的総合施設整備に伴う十文字庁舎周辺の一体的な利活用について参加者の皆さんと4つのグループに分かれて意見交換を行いました。それでは地区会議代表者のインタビューです。4地区を代表して十文字地区会議議長前田俊博さんにお話を伺います。お疲れ様でした。まずは会が終わってすぐの今のお気持ちをお聞かせください。
思ったよりも参加者が多くて、これはやはり小学校の跡地の、有効利用活用というのは皆さんそれぞれ非常に大きなこう興味を持ったというか関心があった というふうに、感じました。
今回参加人数が35人、はい、初参加の方もいたようです。地区会議の議長として手応えはどうでしょう。
私なりにも、知人友人今日の、参加を呼びかけた経緯もございます。何としても、有効に活用していただきたいという、これ思いです。
会の進め方はどうだったでしょうか。最初に報告があって、続いてグループに分かれての話し合い、最後にまとめの発表という流れでした。
これはやはり当初から、4つに分けて討議するという点では、それぞれ皆さんからの たくさんの意見がこう集約できた。これが全体でやっちゃうとやはりどうしてもまとまらないようなので、今回は非常に良かったなと思っています。
前田議長から見て住民の皆さんはたくさんお話できたようでしたか。
それぞれ、私もメモしましたが、結構それなりに、共通の、意見もありますけれども、やはり思いもしないようなこう意見もたくさん出て、地区会議としても非常に参考になったし大変良かったと思っています。
議会、まだ議員の対応はいかがでしたか。
私も実は4地区で合同でやるということでしたが、以前は各地区ごとにやっておりました。でも今回は議員さんも非常にこう我々思った以上にこう協力あるいはこう積極的に何とか盛り上げてくれたようで、非常に私も好感を持っています。
今後横手市議会または横手市議会議員に期待することを最後にお聞かせください。
こういう意見交換会、年に1回なんですが、何かの機会で数を増やせば、それだけ市民と意見というのはこう先生にこう反映させるできることができるかなと思います。数を増やせばそれだけいいかななんて今日は思いました。
4地区を代表して十文字地区会議議長前田俊博さんにお話を伺いました。お疲れのところありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて4番の班長であります塩田勉議員にお話を伺いたいと思います。お疲れ様でした。
はい、ご苦労様でした。
まず会が終わりまして率直な感想をお聞かせください。
はい、今日はですね、注文寺地域4地区の合同の記者報告会を開催させていただきました。で、参加者が非常に多くてですね、活発なご意見いただいたなというふうに思っています。
どんな意見が多かったですか。
来年度注文時の小学校の統合がなります。で、廃校となる校舎グラウンドを含めてですね、跡地利用の問題等についてが一つ、今一つは注文時の地域局が11月の2日に開設されます。で、その後にはですね、注文地区中央地区に非常に公共施設多いわけなんですが、古い建物が非常に多いと、第一小学校の跡地も含めますと非常に大きい面積がある。で、これを再利用するにはどうするのかという意見が非常に、今日の参加者の皆さんから多様なご意見いただいたなと思っています。
今日の会の総括をお願いできますか。
今日はですね、非常に大勢の市民の参加いただいて議会報告させてもらいました。で、それぞれ、その地域地域によって大きなテーマがあります。それがこの十文字地域の将来にわたってですね、非常に大きなテーマなものですから、それをいかに市民の皆さんの声を拾い上げて、議会の中で議論しながらより良い提案をしていこうかなと というふうに思っています。
4班の班長であります塩田勉議員にお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは10月15日に開催された十文字三重上田睦合地区の議会報告会意見交換会のレポートをお送りしました。毎月第2第4月曜日にお届けしているもっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は12月14日。10月に開催された三内西地区と第5地区の議会報告会意見交換会の様子をお送りする予定です。ぜひお聞きください。また議会だよりモニターについても随時募集していますので、詳しくは議会事務局までお問い合わせください。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介します。ご期待ください。